ここからは台湾在住の片倉恵美さんつないでお届けしていきます台湾エクスプレスのコーナーです。台湾の片倉さんとつないで、台湾のお話ね片倉さんにご紹介していただいております。さあそれではこの時間つながっております台湾の片倉さんと番組の方コーナーの方ね始めていきましょう。片倉さんどうもこんばんは。
はいどうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はいよろしくお願いいたします。
さて、片倉さん今日の台湾エクスプレス話題はどのようなお話でしょうか。
はい今日はですね、はい、魅惑のリノベホテルっていうタイトルでねちょっとお話ししたいと思います。
はい、
はい、台湾はですね皆さんご存知のようにこう古いものをすごく大切にする気質があるんですよ。
はい
ね、でその古いものっていうその中にはこれ1895年から1945年までのこの日本統治時代っていうものも含まれるわけですよね。
はい、
でこういった古いもの建物だとかそういったものをすごく大切にする気質があって今台湾ではこう日本統治時代の建物とか、ね、こういう産業遺産とかを一生懸命こう保存してるんですよ。でこういう、気質こういう、ね、文化があるんですけど実はねそういったものの中にこの古いものを守るだけじゃなくて、はい、再利用するっていう発想があるんですよね。つまりこの古いものを、リノベーションしてこのリノベーションしたところをみんなで現在の人々がその空間を楽しむ、こういう一つこれもまた文化ですよね。
はい、
そういったものがあるんですよ。で今日私今こうちょっと今お話ししているこの場所っていうのはですね、もしかしたらこれ皆さん声が片倉の声が響いてるかもしれないですね。
確かにちょっとね。
うん。でどういうところに今いるかっていうとですね、
はい、
今から大体80年ぐらい前に建てられた、日本統治時代に、ね、建てられたこの建物の中で今話してるんですよ。
はい、
でこの建物はもともとはねこう商店だった建物なんですけどこれが今リノベーションされてホテルになってるんですね。で今そのホテルの部屋で今一人で話してるんですけど、
はい、
でなんでこんな声が響くかっていうと天井がですね多分これ多分3階分ぐらいあるんですかね。相当これ天井が高い部屋なんですよ。
すごい。
でこれね昔の作りなんですよね。
はい、
で今私今台湾ねようやく涼しくなってきて夜もね最近はこうエアコンがいらなくなったっていうぐらいの日本の人に言うと怒られそうなぐらい暖かいんですけど、
はい、
ただ涼しくなってきて、今日はでも少しちょっと動くと汗ばむぐらいの気温なんですけど、もうこういう天井が高い空間で日陰にいるとですねもうエアコンなんかいらないんですよね。でこういうその夏が、ね、暑いということもあってこの暑い夏に対してのこの建物の作り方っていうのはあるわけですよ。で、天井がすごく高いところなんで、ちょっと声が響いてるかもしれないですけどね。でこういうそのリノベーション空間っていうのが台湾、本当に、ね、いろんなものがあって、よく私もガイドブックなんか作るときによく、ね、取り上げるのはやっぱりカフェとか、レストランが多いんですけど、これの他に、こうやってホテルになってたりですね、ギャラリーになっていたり、
はい、
あとは公共空間になっていたりですね、いろんなパターンがあるんですよ。で最近ちょっと面白いなと思ったのはこの今私がいるホテル、後ほどツイッターの方にアップしますけど、この近くにですねこの古い家屋をリノベーションしたセブンイレブンがあるんですよね。
すごい。
なんかやたらおしゃれ なんかモダンな感じのするね、
はい、
セブンイレブンがあったりして非常に面白いんですよ。
面白いですね。
でね、こういうその古い建物を大切に守るというかこの守るだけじゃなくてそこに息吹を与えることによって再生させるっていうところまでね、
はい、
台湾の人々はこうそれを一貫した一つの流れとして考えているところがあって、だからこう古いものが残ってますよとか日本のものを大切にしてくれてますよっていうだけじゃないんですよね。これどのように過去の歴史を今の自分たちが受け止めて受け入れていくかってことを考えるってことは当然これ今の台湾人にとって今の台湾なんですよね。
はい、
今の台湾人にとっての今の台湾、そういう言い方が正しいと思うんですけど、だからこういうリノベーション空間って実はすごく人気があってですね、
はい、
このホテルは決して部屋数そんな多くないんですけどやっぱり、ね、予約を入れないと泊まれないぐらい人気があるんですよ。
はい、
で、今はコロナの関係でね、まあ、自由な旅行できないですけど、ちょっとこう、時間と少しお金があるときにですね、ミニトリップっていうことで、はい、例えば台北在住の若者たちがですね、旅行には行かないんだけど、こういうところを泊まって、チェックインも早めにして、チェックアウトもギリギリまでいて、この空間の、この趣を楽しむっていうようなね、で中でうち何をするってわけじゃなくて、ただおしゃべりをしてたり、本を読んだり、仕事してたり、勉強してたりするんですけど、
はい、
まあ、こういう楽しみって、ちょっと日本だと、まあ日本にもあってもおかしくないんですけどね、ただやっぱりこういう面白い空間っていうか、独特な建築だとか、
はい、
独特なこの空気っていうのがあるから、逆にそれが楽しめるわけですよね。うん、だからただお金を使ってリラクゼーションするだけじゃなくて、この歴史について考えたりですね、自分たちの台湾の文化って何なのかをこう思いを巡らせたりですね、はい、日本統治時代ここにどんな人が住んでたのかなってこう想像したりですね、そういう楽しみをこう若い人たちが結構やってるんですよね。で、まあ、もちろんね、こう台湾の人だけじゃなくて日本人にもそういう、こう情報は流れていて、
はい、
結構通な人たち、
はい、
台湾かなり何度も来てる人とかですね、台湾のこの、面白さを知ってる人たちが結構ここ知ってるんですよね。で、まあ、今はね、残念ながらちょっと旅行の往来途絶えちゃってますけど、やっぱりこう普段だったら結構日本人がここに泊まるケース結構あるらしいんですよ。だからまあこういうところにね、泊まってみるのも、旅行で来るとね、つい一生懸命食べるとか遊ぶとか、そういうこと考えちゃうので、はい、ホテルでじっくりくつろぐとかってことはあんまないと思うんですけど、逆にホテルライフっていうところで、普通の国とはちょっと違う楽しみ方が ね、この台湾にはあるのかなって思いますよね。特に日本人にとってはこの建物が日本統治時代に、ね、建てられた建物ということで、一味ちょっとやっぱ違いますよね。
違いますよね。
全く日本と無関係ではないですから、
はい、
やっぱり当時この、ね、建物ができた頃の台湾ってどうだったのかなとか、どんな日本人がここにいたのかなとかっていうことを考えるだけでもね、結構これ楽しいと思うんですよね。
そうですね。
で、今、ここは台湾もね、そのコロナの関係で今なかなか自由が利かないんですけども、
はい、
デイユース、ね、いわゆる昼間の時間だけこう借りたりすることもできるんですよ。
そういうのもできるんですね。
だからちょっとこうデザイナーさんとか、
はい、
絵を描く人とかが泊まらないんだけど、昼間だけ、まあ、朝から夕方までここにいて部屋の中で仕事してたりするそうです。そういうフレキシブルな使い方もね、できるんですよね。
なるほど。
だからこういうね、空間の利用っていうかね、こういうのはやっぱ台湾で上手ですよね。
ね、片岡さんのお話でもいろいろね、リノベーションのお話などもね、結構出てきますもんね、話題として。
そうですね。でね、一つね、さっきね、オーナーと話をしてて、あ、これ面白いなと思ったのは、我々は懐かしいとか、はい、なんか古くて趣深いとかって考えますよね。ところがね、台湾の若い人たちっていうのは当然昔を知らないわけですよ、
はい、
だから彼らの若い人たちの頭の中には古いものと新しいものと、あとこういうものっていうのがあるんですね。
こういうもの、はい、
こういうものっていうのがそのまさにリノベ系ですよね。新しいものもあるし古いものもよくわかるんだけど、その中間に古いものを新しくしたっていうその一つのジャンルがあるんですよ。
ああ、なるほど。
うん、だから逆に変な歴史観がどうだとか、
はい、
歴史の善悪がどうだとか、そういうことはあんまり考えてないんですよね。だからこの空間に合うものを、例えばこう日本統治時代のものだからといって別に日本のもので固められてるわけじゃなくて、
はい、
レトロモダンっていう言葉で切り取るとしたら、例えばここはジャズが似合うよねって思えばジャズをかけるし、なんかこうカーテンの柄なんかもちょっとこうね、ヨーロッパ風のカーテンの方がいいよねと思えばそれをカーテンをつけるわけですよ。だからこの古いものと新しいものと、古いものを新しくしたものと、3つのこのジャンルが存在しているっていうのが今の台湾の若者たちの気質なんですよって話をちょっとこうオーナーがしててね、なるほどなと思いますよね。
そこに皆さんの、ね、感性が入ってくるのはなかなか楽しいですよね。またそれを提供される皆さんもいますからね。
そうなんですよ。だから、デザイナーさんたちも、きっとこの自分の感性を楽しんでると思うんですよね。はい、で、これをやっぱり形にして評価をしてもらう、うん、まあ、人々に喜びを与えるっていうのが、なんか一ついい形で循環してる気がするんですよね。 うん、こういうのはやっぱりちょっと台湾のね、この、まあ、民衆のパワーというかね、こう内側からこう生まれつつあるね、このセンスっていうのがね、いい形で発展していってるなってことを正直に感じますね。
はい、ってことは片山さん、またこう世代が進んでいくと、また新たな面みたいのが出てきそうな感じですよね。
そうです ね。だからそういうのはね、本当にどんどん進化していくものだと思うんですよ。
そうですよね。
うん、だ かつてね、その日本が台湾を統治した、まあ、外国の勢力が台湾という土地を、まあ、統治したわけですよね、支配したわけですよね、
はい、
でこれについても受け止めて見つめることによって自分たちのものにしていくっていう言い方をしたらね、はい、分かりやすいかもしれないですよね、
は
い、
そう
ですね、そして自分たちのこうセンスを注入することによって自分のものになっていくっていうのはね、この現在のこの台湾っていう土地のね、一つの空気感というか、
はい、
そういったものを、ね、感じたりしますよね。
はい、ありがとうございます。今週の台湾エクスプレス、今週片倉さん取材先の、ね、リノベーションホテルから、ご出演いただきました。ちょっと3階建てあるくらいの屋根、天井見てみたいな感じがしますけどね。
あと 、はい、でツイッターにアップしますのでぜひ見てください。
は
い、
楽しみに待っております。はい、ということで台湾エクスプレスのコーナーをお送りしました。お相手は台湾在住の片倉芳美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。